マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第223回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第223回なんですが、最近ですね、相変わらずいろいろと忙しい状況続いておりまして、今日なんで休日出勤してないかというとですね、会社が点検で停電になってしまうということで、これは仕事してもしょうがない、仕事できないなというところでね、出勤しないで済んでると、ちょっとそれなりにちょっとまずい状況なんですが、ちょっと家にいてですね、買い物行ったりとか、そんなことしておりました。そういうところで、ちょっとなかなか忙しい状況続いている状態なんですが、なんとかね、配信で結構続けていきたいなと、そんなふうに思っております。で、時間が取れないんで、編集がですね、なかなか時間が取れない状況にどんどんなっておりまして、ちょっと編集をね、サボるというかですね、はしょはしょって、最悪編集しないで配信することがありますので、ちょっとお気苦点ありましたらね、ちょっとご容赦いただきたいなと、ちょっと続ける方を優先させていただいてですね、やっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。さて、最近ですね、お話ししたのが、年明けからですね、220回ということで、220回、221回、222回と続いておりまして、年明けだと221回と222回の2回ですね。Windows Phone の話と、あと、Windows タブレットということで Surface の話をさせていただいておりました。で、これがですね、非常に皆さんに興味があったようで、アクセス数が今までにないくらい多いということでね、おかげさまでたくさんの方に聞いていただいたと思っております。本当ありがとうございます。さて、そんな状況で今回お話しする内容は Windows サーバーシリーズの話をしたいと思います。ここでね、アクセス数がどんどん減るって可能性があるんですが、これ非常に興味深い話なのでね、聞いていただければなと思っております。今回お話しするのは Windows サーバー 2012R2 Essentials の話です。この Essentials というのがポイントなんですね。この話を、ね、したいと思っております。この Windows サーバーというシリーズ、Windows サーバー、今現行は Windows サーバー 2012R2 というのが現行のシリーズなんですが、これいろいろ種類があります。各エディションがあるということになるんですが、まずスタンダードエディション、データセンターエディション、ファンデーション、エッセンシャルズというのがあります。で、このシリーズでですね、まずこのスタンダードっていうのが一般的な部門サーバーとかで使うようなサーバー、あまり仮想環境とかはあまり使わないよという方向けなんですが、あとですね、データセンターというエディション、これが最上位ですね。とんでもなく高い値段なんですが、これ仮想環境の OS が無制限に載せられるというところで、本当 Windows のサーバー、 Windows シリーズの最高峰にあたる、サーバーにあたります。で、ファンデーションというものもあります。で、ファンデーションというのはですね、これはサーバーに組み込んで販売するもので、OEM 供給ということでですね、一般で買うことはできないんですが、スモールビジネス向けということで、本当小規模の、ね、環境で使うという、組み込み向けの本当に最低限の機能を持ったものです。そして今回話するエッセンシャルズ、これもですね、スモールビジネス向けということになっておりまして、スタンダードとかね、データエディションのサーバーとは違ってですね、ユーザー数が25人までということで、逆にそのぐらいの人数で足りるような中小企業向け、あとは個人は微妙かな、個人って私今立ち上げてますけどね、使ってもらう方向けと、言えると思います。で、もちろんですね、個人向けという意味では、今までは Windows ホームサーバーがありました。Windows ホームサーバーは、残念ながら年末でですね、販売が終了ということになっておりまして、最初のホームサーバーは先週か、1月8日にですね、延長サポートも終了ということになっております。で、現在の Windows ホームサーバー2012は、まだ2016年までサポートが続いている状況なんですが、残念ながら Windows ホームサーバーシリーズはですね、この後もないということで、それに一番近いサーバーとなると、この Windows サーバー 2012R2 Essentials になります。ということで、Windows ホームサーバーで記事書かれている、MVP の皆さんも結構このエッセンシャルズはですね、インストールして使われています。この前は秋葉原で9980円でナックが売ってたんですかね、だいぶ並んで買ったという方多かったみたいなんですが、あれに このエッセンシャルズを入れてるというかね、やられてる方もおります。まあ、結構ね、面白いサーバーです。でこのエッセンシャルズというのはですね、まあ、中小企業向けということで、先ほど言いましたように25ユーザーまでのユーザー管理ができるというような、これ Windows サーバーシリーズですと言っても、これ Windows サーバー 2012R2 と Core は全く一緒です。でここのやっぱり特徴的なのがですね、このまあ Windows サーバーというか、皆さんがこう、まあ、会社でとかですね、まあみんなでファイルを共有したいんだよと、でどっか一つ共有に見に行くサーバーが欲しいと、まあ、最近会社が丸ごと管理するとかですね、いろいろあると思うんですが、ただそうしたいんだけどもなかなかこう専門知識がないとサーバーを立ち上げられないとかですね、まあ、ただ本当に同じ場所のファイルを見たいだけなのにという方もね、おられると思うんですね。で、まあ、全ての方がこの Windows サーバーとか高い IT スキルを持って運用しているわけではないということで、で、 できるだけ簡単に、そして最新技術のサーバーの機能を使うことができるというようにですね、仕上げたのがこのエッセンシャルズになります。まあ、かつてはですね、スモールビジネスサーバー SBS と呼ばれてたシリーズになります。でこれがですね、エッセンシャルズというふうに名前が変わりまして、まあ、現在最新版が 2012R2 ということで出ております。でこのサーバーの非常に特徴的なのですね、まあ、これのお話をこれからしていきたいと思うんですが、とにかく設定が簡単なんですね。インストールするときに必要な情報何かって言いますと、まずライセンスキー、まあ、これはね、ソフトウェア購入したときにライセンスキーが必要になります。まあ、これついてきます。でそれと管理者用のパスワード、それと会社名、あとまあドメイン名、これドメイン名は特に記載される単独で使う方はですね、とりあえず何か振ってくれればいいんですが、そういったものですね、それとサーバーの名前、Windows のマイコンピューターとかネットワークとかで出てくる名前を何て名前にしようかなっていうのを決めます。それと実際アクセスするユーザーの名前とパスワード、これだけです。これだけセットすれば目的のファイル共有したりとか、ちょっとしたファイルサーバーを組むっていうことはですね、十分組み入れになります。でこのファイル共有なんですが、実際サーバー立ち上げてですね、このホルダー作ってファイル共有設定してセキュリティ設定してなんてあるんですが、エッセンシャルズはとにかくもう共有できるファイルをあらかじめ用意してくれます。で実際ですね、ユーザーとかね、会社とかね、そういう名前のフォルダーがありまして、ユーザーとなると、それぞれ自分のアカウント、ログインするアカウントごとの、フォルダーを別に作ってくれますし、会社っていうフォルダーは、まあ、いわゆるパブリックというかですね、みんなで共有するフォルダーということで、そういう用途に使ってくださいということで、これがあらかじめ作られています。ということで自分のクライアントマシン、まあ、Windows 7とか、まあ、会社で Windows 8ってなかなかまだ採用されてないかもしれませんが、そういったクライアントの Windows からこのサーバーを覗くとですね、まあ、決められたアカウント、パスワード、アカウントとパスワードを入れてですね、ログインするとですね、まずこの会社とか自分のフォルダーが見れるという状態になっています。つまりもうこれだけで、まあ、あとはね、それぞれのお仕事に合わせてフォルダー作ってもらったりとかね、ファイルを置いてもらったりとか、することになります。まあ、そこら辺の、ね、設定が非常に簡単に、もうそれだけでできるようになっています。まあ、理屈はあるんですが、よくありますよね、これサーバー繋がんないんだよとかね、うん、最初でつまずくケースよくあるんですが、まあ、そういうとこなしにですね、簡単にセットアップができてしまうということになります。まあ、これがですね、かなりエッセンシャルズの、まあ、いいとこかなと思ってるんですが、もちろんそれだけではなくてですね、サーバーフォルダー自身も管理者が自由に作れます。今ユーザーと会社って言いましたけど、例えば特別にですね、管理者向けのなんか業績資料だとかですね、そのフォルダーを別に作りたいって時はですね、作ることもできますし、どのディスクをデータに割り当てますっていうこともですね、簡単にメニューから操作することができます。Windows のいわゆるコントロールパネルだとか、フォルダーを右クリックしてプロパティ見て、いろんな設定見たりとかですね、そんなことしなくて、何々をしたいと、サーバーのフォルダーを作りたいとか、アクセスするユーザーを作りたいとかですね、そういったメニューを選ぶことによって、簡単に設定ができるということになっています。さてそれって、あとサーバー運用してて気になるのはバックアップですよね。いやディスクって壊れますよね。レイドだから OK だなんていうのはあまり使用してないですね、私もね。なんだったかな、やっぱりこの前うちの部署のレイドが壊れました。2台ともいっぺんに壊れるんですね。何のためにレイドなんだってくらいなんですが、やっぱりロットがね近いと 同時に壊れること多いし、レイド5で3台構成だから大丈夫だって言いながら2台壊れたとかね、まあ、これあまり喋ってるとあんまり笑い話じゃなくてですね、まあ、そういったこともあって、まあ、バックアップというのは非常に重要です。でやっぱりこれなかなか100点取るのは難しいんですが、まあ、ここをですねそんな専門知識なく設定できるようにということで、バックアップ用はですねバックアップドライブというのを用意して、これをバックアップ用ドライブにしますよと設定するだけで、あとは全部バックアップを取ってくれます。でスケジュールはですね、基本設定では、まあ、初期設定はですね1日2回バックアップ取るということになってますが、そこはですね個別に設定することもできます。例えば夜中の間1時に取ってくれとかですね、そんな個別の設定をすることもできます。でさらにサーバーだけじゃなくて、このサーバーにつながってるクライアント PC、 つまり Windows 7とか Windows 8とかですね、なんで XP って言わないんだってところあるんですが、まあ、こちら自身のバックアップも取ってくれます。もちろんこれ設定して取らないようにすることもできるんですが、まあ、これのバックアップも取ってくれる上にですね、管理画面っていうのがあって、それぞれのパソコンのセキュリティパッチがちゃんと当たってますかっていうのが全部サーバーの管理画面で見ることができますので、まあ、管理者の方はですねつながってるぶら下がってるパソコンの管理も一括してできるということになります。でこの管理って言いましたけど、いや難しいんじゃないと、コントロールパネル開いてさと、管理者メニュー開いてっていうのがあると思うんですが、そんなことなくてですね、これ Windows、 このエッセンシャルズにはですねダッシュボードという、専用の設定画面があります。設定画面というか管理画面があります。で OS の操作一切必要なしです。例えばアカウントの作成、まあ、管理ですね、あとサーバーのホルダーとかディスクの管理割り当てとかですね、そんな機能の追加とか変更とか全てダッシュボードというところで設定ができます。 OS の操作はいりません。いや使い方によっちゃあった方がいい場合もあるんですが、ですからね、まあ一回設定してしまうとほとんどコントロールパネルって私いじってないですね。興味本位でたくさんいじってますけども、だいたいサーバーとして動かしたいときはダッシュボードを使うだけです。まあ、ですからここら辺はですね Windows ホームサーバーと話は一緒です。まあ、先ほどのクライアントのバックアップもそうなんですけど、まあ元々こう近いところがあった OS ですね。まあ、そこら辺の便利なところはエッセンシャルズが受け継いでいます。でこういった管理なんですが、もちろんサーバー本体でもできるんですが、クライアントパソコン、ご自分の席にある Windows 7とかのマシンからですね管理することができます。まあ、リモートでアクセスして LAN 経由でネットワーク経由で自分の席で管理ができるということもできまして、ということでですね一回初期設定してしまうとサーバーマシンは電源と LAN ケーブルがつながっていれば OK というような状態になっています。でこの今言いましたダッシュボード、これをですねリモートのパソコン、クライアントのパソコンで表示して使うこともできます。でもちろんあとはリモートデスクトップということで OS そのものの画面を自分のところで持ってきて操作することができます。でさらにリモートといえばですねウェブメニューでブラウザからアクセスすることもできるんですね。まあ、これ Anywhere Access って言いまして、インターネット経由でですねなんと外部から操作ができるということになります。で、まあ、URL ですね http://なんたらって URL をアクセス指定して Web 系でアクセスすることになるんですが、もちろんこのアドレスをですね自分で設定することもできますし、持ってなかったらですねマイクロソフトが支給してくれます。まあ、自分の好きな文字列を決めてですね、自分の好きな文字列ドットリモートウェブアクセスドットコムというドメインをマイクロソフトが支給してくれます。でそれを1回宣言するとですね、あとはルーターとサーバーの間でうまい具合にですね調整をしてくれてですね外部からアクセスすることができます。つまり外出先からインターネット経由で自分のサーバーにアクセスすることができるんですね。これはやっぱりホームサーバーと話は一緒でして、でもちろんですね iPhone からもできます。で iPhone からね自分のサーバーをアクセスしたりとかね、そんなこともやっております。まあ、なかなかこれは非常に便利じゃないかなと思っています。でさらに、ここら辺のクライアントのパソコンからの、まあ、接続の専用ソフトコネクターというソフトもあります。でこれはですね画面にこう専用のメニュースタートパッドっていうメニューを表示して、まあ、インストールして、まあ、管理画面とかあと共有ホルダーとかダッシュボードとかですねそういったメニューを起動することもできますし、これアドインっていう追加ソフトですね、これを追加してさらにここにこう画面を置いておいて管理をするということができ ています。例えばまだ私試してないんですが、計画停電に備えた電源管理のアドインソフトだとかですね、これホームサーバーでもありました。そういったことも追加してできるんじゃないかなと思っています。で、対応するクライアントパソコンは Windows 7、Windows 8はもちろんなんですが、皆さんお使いの Mac、 これからも使うことができます。サポートしている MacOS 10のバージョンが 10.6 スノーレパードですね、さらっと言えるようになりましたね。最近お前わざと間違えてねえかって言ってます、言われたりするんですが、これ以降のですね MacOS、 これ OS10 って言うんですかね今ね、これがですねサポートしソフトとして提供されますので、Mac を使いの方もご自分の席から Windows サーバーエッセンシャルズを管理することができます。でもちろんファイルの共有もできますので、ぜひMac を使いの方もですねご自宅にこのサーバーを立ち上げていただければなと、ゴミ箱みたいなのを置くよりはですね安上がりだと思いますので、そんな話をするとまた怒られちゃうんですが、それだけじゃなくてですね、Windows ストアアプリ、つまり Surface とかのタブレットから、もしくはもう Windows 8ももちろんそうなんですが、専用のアプリケーションも My Server 2012R2 というですね専用アプリケーションも出ております。これはですねスカイドライブみたいにですね、モダン UI でアクセスができて、もちろんファイルもアクセスできたりとかですね、編集したりとか、本当スカイドライブのように使うことができます。で、Windows Phone のアプリもあります。Windows Phone も、このマイサーバーというアプリなんですが、Windows Phone 8以降ということで、ちょっと私は 7.8 しか持ってないんで、ちょっとまだ試せてないんですがね、ちょっとお持ちの方はですねちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思っております。そんなところで私もこれクライアントのですねコネクターをインストールするともうサーバーと常につながるような状態になっておりまして、バックアップを自動的に取ってくれたりとか、管理画面でですね私の今メインのマシンが Windows 8.1、シンクパッドもそうなんですが、シンクパッドも 8.1 で管理画面出ててセキュリティパッチ当ててくださいとかね、そんな風にね警告とかいろいろ出てますね。バックアップが取れませんでしたとかね、そんな警告が出たりとかね、管理ができるように、一括してできるようになっております。一括してできるってもね、使う人間一人だけなんですが、でさらに面白いのがこのストアアプリの、マイサーバー、ここでですねスカイドライブと一緒にですねこのファイルはオフラインで使いますよって宣言をするとですね、オフラインにダウンロードしてオンラインでサーバーとつながらなくても自分のところで、ファイルの編集とかができるようになります。もちろん編集してもちゃんと再登録できるんですが、このアプリだけじゃなくてですね、例えばネットワークがつながりませんでした、もしくはサーバーが止まってましたって時に、この Windows 7とかのクライアント側でですねファイルをキャッシュしていらかじめ保存してですね見たり編集できたりすることができます。でさらにここでサーバーとつながった時、ネットワークが復旧しました、サーバーがちゃんと立ち上がりましたと、復旧したら再度編集した内容を同期を取ってくれるということができます。これやっぱりちょっと便利ですよね。今までサーバーとつながなきゃダメだったっていうことがなくなるわけですよね。これブランチキャッシュという機能をですねオンにすると、実現できることもあるんですが、もともとこのブランチキャッシュというのはですね、ブランチキャッシュという機能があって、それ設定をしますって、これも設定しますって言うだけですごく簡単なんですが、これですね WAN ですね、ワイドエリアネットワーク、離れたところのネットワーク経由で回線切れることもよく多いと思います。で、あとあまりファイル転送なんでね、ファイルのトラフィック量を減らしたいということになって、お互いのサーバーにこうキャッシュして取っておきたいというところで、ネットワークの、転送量を減らしたいなって時にですね、このブランチキャッシュということでキャッシュすることによってネットワークの、負荷を下げようというような意図もありまして、このキャッシュする機能っていうのはですねなかなかこれ有効に働くんじゃないかなと、便利に使えるんじゃないかなと思っております。そんなところでファイルサーバーとしてもですね非常に簡単にできると、簡単にできるということはいろいろいじって面白いというところもあるんですが、Windows サーバーであることに変わりありませんので、記憶域プール、これも使います。複数のハードディスクを一つの大きなドライブにまとめるという機能ですね、私の大好きな機能なんですが、これもですね Windows サーバー従来通り、Windows 8でも使いますけども、これも使って、自分でこうディスクの容量を拡張したりとかですねすることができます。もちろん Vault も使えますんでね、ご自分の目的に合わせてですねいろいろ選んでいただければなと思っております。さらにこの 2012R2 になってから新しくついた機能があるんですが、ハイパー V、 この仮想環境のハイパー V が動かすことができるようになります。今までねできなかったんですね。でこのハイパー V をインストールして、このエッセンシャルズの中で別の、例えば Windows 8とか Windows 7とかですね、そういった OS を立ち上げてリモートで使うとかですね、そういうこともできるようになりますので、やれることでどんどん広がっていくのかなと思っています。それとですね、またこれちょっと回改めてお話をしたいと思うんですが、クラウドサービスとの連携、 Windows Azure とか Office 365とか、この辺とも、ね、連携ができるようになってまして、例えば最終的にクラウドに完全に移行したいとかいう時に、まず自分の会社とかでちょっと小さくサーバーを始めてみて、クラウドに移行してみようとかですね、まあ、そういった、ね、段階的な運用もできるようになってますので、まあ、ちょっとここら辺にもね、こう将来的にこうしたいかなっていう時に、まずじゃあ本当にスモールスタートですよね、ちょっとまず始めてみたいなって時はですね、このエッセンシャルズをね試してみるのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、そんなところで Windows サーバーってありながら、 Windows サーバーとはまたちょっと違う面白いね、で簡単に管理できるというところはですね、非常にこれ特徴だと思いますんで、まあ、これね安いもんではないんでね、9万円ぐらいかな。ただ会社で使うんであれば、ちょっともう無理もないって言ったら怒られちゃうんですが、用途にはね難しい操作専門知識がなくても、まず目的のことが達成できるということで、結構検討してもいいんじゃないかなと、そんなふうに思っております。はい、まあ、そういうことでですね、といっても、まあ、無料のソフトではないんですぐ試せることはできないでしょうということもあると思うんですが、これ例によってですね、マイクロソフトの方から180日間の期間限定版ですね、この評価版というのが出ておりますので、興味のある方はですね、ちょっとダウンロードして、インストールして試してみるのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、クライアント系、デバイス系、モバイル系もですね興味あるところなんですが、このサーバーシリーズ、結構これもこれでね結構面白い展開になっておりますのでね、興味持ってね試してみるのもいいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで今回は Windows サーバー 2012R2 Essentials の話をさせていただきました。はい、第223回目は Windows ホームサーバー 2012R2 Essentials の話をさせていただきました。このなかなか長い名前の OS ですね。実はですね、この OS、私の家の、まあ、私の家というかですね、私のサーバーとしてですね、今本格稼働を開始しております。今までですね、実は Windows ホームサーバーを、インストールして使ってたんですが、そのマシンにですね、Windows サーバー 2012R2 Essentials、これに入れ替えをして、運用を開始しました。まあ、ちょっと非常に、ね、Windows ホームサーバーの運用を止めてしまうのは非常にちょっと残念な、ところがあるんですが、まあ、ちょっと新しいものもですね、ちょっと使っていかなきゃいかんかなと思いまして、運用させてもらってます。なんていうんですかね、やっぱり Windows ホームサーバー初めていじった時のこうワクワク感っていうかですね、やっぱりこの Essentials についても同様にやりまして、まあ今後もですね、ちょっと時々こうお話をねしていきたいなと思っております。ですね、で今回お話をさせていただくにあたりまして、まあ、非常に以前からですね、Windows スモールビジネスサーバーの頃からですね、いろいろとお話、教えていただいた方がいまして、マイクロソフトの MVP の、澤田さん、マイクロソフト MVP for Windows Server for Small and Medium Business と、いうカテゴリーでですね、MVP を受賞されています澤田さんがですね、にですね、結構いろいろ以前から教えていただきまして、スモールビジネスサーバーの頃からですね、いろいろとこの辺エッセンシャルズに行くにあたって、この Windows サーバーのこのカテゴリーの部分ですね、中小企業向けのそのスモールサーバービジネスサーバーとか、まあ、そこら辺のお話を、ね、以前からお話伺っておりまして、まあ、非常に興味もありまして、これのアプリケーションですとかね、そこら辺 の, セミナーとか、ちょっと勉強会とかにも、ね、参加したり、あとドットネットラボの勉強会にも、結構来ていただきまして、まあ、非常に私も勉強させていただいております。で今回この澤田さんのですねブログ等も参考にさせてもらって、お話をさせていただいております。そういうところでちょっとこのブログを紹介させていただきたいんですが、 Windows Server Essentials を中心とした雑記というブログでですね、 http://wsbs.wordpress.com wsbs.wordpress.com と、こちらのサイトをね見ていただきますと、最近はですね Windows Server Essentials のお話たくさん書かれております。まあ、それだけじゃなくてですね、過去にこう Windows のスモールビジネスサーバーとかですね、そこら辺のお話もね書いてありますんで、結構私今回このブログを見させてもらっていろいろセットアップしたりとかですね、勉強させていただきました。で今後もちょっといろいろ参考にさせていただこうかなと思っております。澤田さんはですね、Windows Server Essentials に関連したですね、セッションとか、勉強会等の、ね、登壇もされておりますので、結構機会があればですね、ぜひ大変分かりやすいお話いただけますんで、なんで Windows スモールビジネスサーバーとか Essentials を入れるといいかっていうところですね、こうすごい使う身のになってですね、特にその中小企業のシステム管理者っていうか、プロではないんですけど、そういう人に向けてすごく適したね、サーバー OS ですよっていうところをね説明していただくところがですね、すごくこう分かりやすくお話しいただけるんでね、機会があったらですね、ぜひねお話聞かれるといいんじゃないかなと思っております。今後もまた澤田さんドットネットサーバー勉強会の方で来ていただいてお話しいただければなと思っております。そのところでですね、ちょっと後ろの渡りによって犬が吠えてますけども、来週、1月25日ドットネットロボ勉強会が、開催されます。ちょっとまだサイトの方の告知が間に合ってなくてですね、ちょっと今まだ見てもこれ配信する頃も更新できてるかと思うんですが、ドットネットロボドットネット dotnet.net ということで、開催いたしますので、そちらの方もご覧ください。今回はですね、すいません、ちょっとね私登壇するって前言ったんですが、ちょっと仕事が忙しくて、ちょっと平日含めてですね準備できそうもないということで、ちょっと時期をずらさせてもらいました。今回1月はですね、登壇私のですはなしということになります。ライトニングトークはできないかなと思ってるんですが、今週この配信をするか勉強会の資料を作るかというところだったんですけど、ね、ちょっとなんとか、変わっていただきました。で今回お話しいただきますのは、差崎さん、マイクロソフト MVP4 システムセンタークラウド&データセンターマネジメントということで、システムセンターですね、MVP の方、Facebook とかでもですね、よく私やり取りさせてもらってるんですが、ちょっとお会いするの私今回初めてで、非常に楽しみにしております。でセッションのタイトルが Linux on Hyper-V ということで、ちょっと詳しいお話はねまた今後いただけると思うんですが、 Linux on Hyper-V、 これはちょっと楽しみですね。ぜひ興味のある方来ていただければと思っております。それともう一枠ですね、小山さくらですね、.NET から Active Directory データにアクセスということで、プリンター情報の取得と表示ということで、ドットネットフレームワークからとアクティブディレクトリー、ここら辺の、ね、サンプルコードを含めて、お話をいただきます。小山さんは以前からですね、このドットネットフレームワークを使ったアクティブディレクトリーにアクセス関係のセッションも結構やられておりまして、今回もですねサンプルも交えてですねお話しいただけるということですね、これ非常に業務に近いことをやられている方とかですね、勉強になるかと思いますので、ぜひ参加していただければなと思っております。今のところ予定はですね、1月25日日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行う予定ですので、サイトの方ですね確認いただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。